こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送ね、週1回の放送で間に合ったんです。今日火曜日なんでございます、ね。本日は答えは一つじゃない、丸顔、面顔で、面顔だって、面長でまとめないでございます。白目顧問大百科始まりでございますね。神々ですけれども、改めましてまゆなべでございます。急げ急げ、あと8分でお家を出ないとぽっちゃんの保護者会に間に合わないんでございますね。早速お話ししていきたいところでございますけど、今日は一つお知らせがございますね。いつもね、ホテル堂さんの単語クラブでお世話になっています東日暮里のね、マーナーマーナさんっていうととても素敵なところがあるんでございますけれども、もっとね、和紙を染める工場跡地なんでございますけれども、そこでね、面白いイベントがございまして、うちわのね、これちょっと今ね、投稿見てみましょうね。これね、間違えて宣伝するとね、えらこちゃんになっちゃいますんでね。残席が出たんですよ。ラッキーラッキーでございます。だがしかし、私珍しくね、日曜日だというのにね、ホタルドさんの店番なんですね。ですからね、ご興味ある方多いと思いまして、ラジオでご紹介しようかなと思っているところでございます。これね、放送の時にすでに言いましたら、本当ごめんなさいなんでございますけれども、2月の25日、今月でございますよ。来週ですね、来週。2月の25日の日曜日、ね、午後の1時、13時から4時30分、ね、16時30分の約3時間半でございます。ね、参加費用6600円で、何をするかというとね、投稿を見ていただきたいんですけれども、リンク、概要欄に貼っておきますけれども、染めた和紙と、ね、を使いまして、うちわの制作なんでございます。ね、千鳥の持ち手がとっても可愛いんでございますけれども、伝統工芸のね、作品らしいんでございますけれども、千鳥うちわ、江戸仕立て、都うちわ、千鳥型で合ってますかね。全校で制作できるっていう出張工房ワークショップを開催ということなんでございますけれども、本当にね、これ素敵。藤田先生とおっしゃる方がね、教えてくださるそうなんですけれども、制作後にね、和菓子とお茶タイムなんていうのもございまして、本当にこの建物も本当に素敵で、このね、元和紙を染める工場跡地でこれをやるっていうのがまた粋じゃないですか。で、ぜひね、これ作りましたらお茶して、で急いでね、浅草に来ていただくと、私ね、うちはね、参加できないんですけれども、参加できなくて悔しいところなんでございますけれども、ハンカチギューって噛んでる感じのね、悔しい昭和のね、ポーズの状態でございますけれども、作ったらね、お茶終わりましたら急いで浅草に来ていただいたら、私その千鳥のうちを見ることができますんでね、ぜひそちら方向にね、ご用のある方ね、お近いお時間ある方は、千鳥のうちを作りましたら、ぜひ急いで蛍堂さんにね、東京蛍堂さんにお越しいただければなって思います。でね、お気持ちで私に対してね、お店はしておりますんでね、なんか心持ち何かを蛍堂さんでもご購入いただけたらと思うんですね。はい、そういうところでございますけれども、これね、お申し込み方法もね、この投稿の概要欄に貼ってあるところにご説明がございまして、この先生のね、プロフィールのところからお申し込みページアクセスできるそうなんでございますけれども、詳しくは概要欄の投稿をご覧いただければと思います。本当に可愛いんです、これ。本当に可愛いんですよ。ね、ぜひご参加いただければと思います。はい、で、本日なんですけれどもね、私も講座をやることになりまして、ありがとうございますね。先週もご紹介したんですけれども、3月の23日の、土曜日でございますね。午前の部、午後の部とございまして、もうね、申し込みをね、いただいておりまして、ありがとうございます。本当に嬉しい限りでございます。初めましてさんもね、今回いらっしゃる様子でございまして、本当に嬉しい限りでございます。で、少し残席ございますんでね、ぜひぜひお待ちしております。はい。で、それ、お着物、私着ないのよねっていう方もぜひご参加いただきたいんですけれども、そのことでね、今日はね、洋装に関してね、先週に引き続きね、田中千代さんの新女性の洋装のところからご紹介したいんですけど、あと3分でね、保護者会で、行かなければならない。はい。で、例えばね、面長だからこう、丸顔だからこうって髪型になるとね、気にされる方多いんですよ、割と周りでもね。だけど、ただしかし、お帽子に関して考えてみましょう。ね、例えば、おでこが、こうね、おでこっていう、なんですか、おでこが出てる状態のこと、広いことをね、指してるんですけれども、ここで言うのはね、例えば、おでこの人が、斜めの帽子をかぶったとしますね、1930年代のような場所でございます。この場合は、右の額があまりに多く現れて、おでこが丸出しでございます。ね、そこに髪の毛を して、それを隠して補うというふうな考え方なんでございます。次に丸顔の人がまっすぐの深い帽子をかぶったところを想像してください。次にね、長い顔の人が浅い帽子をかぶったとして想像してください、ね、こうして考えていけば、流行による帽子の形とそのかぶり方とどこに総合的に関係を持っているかがわかります、ね、丸い顔の人にはどんな帽子が良いか、長い人にはどんなのが良いかということは一概には言えないということでございます。これはね、かぶり方次第、そして西洋人の方だって苦労してあのように美しくなってるわけです。もうスタイルというのは頭が小さいってところが一つの条件になっているぐらいね、当時言われていたもんですからと書いてあるんですけれどもね。で、ですから西洋人の方だって苦心してあのようにスタイルをさらにスタイルアップして見せてるわけでございますね。あと2分でございます。で、ですからね、日本人が頭の大きい日本人がね、苦心するのは本当に当たり前のことなんでございます。ですから皆さん苦心して美しくお顔を小さく、頭を小さく見せる努力をしましょうということでございますね。で、私のように顔の長い人がね、浅い帽子をねまっすぐかぶったとしましょうよ。もうどんぐりそのものでございますよね。本当に成長しきったどんぐりですよね。で、それを例えばこの腕の前髪のウェーブをどういうふうに出そうかね、斜めにかぶったといたしましょうよね。ちょっと取れそうなどんぐりのお帽子になりますでしょ。ですからね、それをどうすれば美しくなるか、お顔が小さく、頭が小さく見えるかということでございます。ね、耳隠しというのもどのようにどっちの方向に出せばいいのか、ね、そういうことを考えながら、お着物の方でもそうでございます。フィンガーウェーブ私、似合わないのよって。それは本当に全ての形のフィンガーウェーブを試したのでしょうか。いえいえ、きっと違うはずでございますね。ちょっと腹立つ話し方なんですけどね。言いますよね、こういうセミナーのね、講師ね。そういう感じでございます。いや、違いますよ。で、例えば脇目を変えてみる。ウェーブの大きさを変えてみる。ね。ウェーブを例えば最初出だし脇目のとこから引っ込めるウェーブから始まるのか、もしくは出っ張るウェーブから額にかかるように始まるのか、それでもだいぶ違うようでございますでしょ。そういうところも合わせまして、おっと3時だ、保護者が行かなきゃいけないんでね、本当にびっくりするように近いんですけれども、そういうことでございますので、髪型の講座といえど、そのなんていうんですかね、全ての方にそれぞれの似合う髪型というのが存在するね、お帽子ね、ヘアスタイルが存在すると思うのでございます。同じお帽子だってそれぞれの被り方ね、それぞれに合わせているヘアスタイルというのが必ず存在すると思いますね。そういうのを現代の感覚ではなくて、当時のお帽子をヴィンテージスタイルで被りたいということであれば、ね、当時の感覚で一緒に合わせてみましょうよ。本気のオタクでございますね、これこそね。熱量の入った客の集まりでございますね。オタクというのは極めると研究者になれると思っております。ね、ですからね、皆さんでぜひ美しい、ね、フィンガーウェーブ、もしくは髪の長い方でしたら耳隠しご体験いただければと思いますね。短髪の方、もしくは美容師さんでね、男性の方、ね、とかもどなた様でもご参加いただける講座になりますのでね、ぜひぜひご参加いただければと思いますね。詳しくは概要欄ご覧いただければと思います。それでは保護者会に参りますね。それではまた。